どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり、そして三日目を得た主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。先ほどもお話ししましたけれども、今日開きましたこのマルコの8章のところはですね、34節の御言葉、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさいという御言葉は、私たちの教会、神の召しの朝日教会にとっては、格のなる御言葉であります。で、今日はこの御言葉に心を留めつつ、その伝言を見てお話をしていきたいと思いますが、その前にですね、先週、火曜日の日ですけれども、私は佐世保にまず朝行きまして、山田牧師と一緒に、有江まで、行きました。有江というのはね、ある家って書いて有江って呼ぶんですけどね、家があるっていう、今の私にはすごくいい御言葉なんですね。3月24日に今の家を出ないといけませんので、今家を探しております。皆さんもお祈りください。で、だからなんかすごくいい言葉、家があるっていうね、ありえって言うんですけども、そこに行ってまいりました。で、ありえはですね、実は島原教会の牧師をしております、岡田久江牧師が勝って嫁いだ嫁ぎ先のある場所であります。で、多くの方は被災牧師のことを知ってらっしゃると思いますが、ね、新しい方もいらっしゃいますので、簡単に、お話をしたいと思います。で、その後のまた新しい証がありますので、で、被災牧師はですね、一番最初の会談の頃ですから、もう随分前ですけれども、実は教会に来られる前に、やはり島原なんですけれども、有江の方に嫁いで結婚で行かれました。有江の農家に行かれました。で、農家で、彼女は一生懸命仕事をしたそうです。本人が明かした時の言葉を使えば、ご主人に愛されたくて認められたくてっていうふうに言いましたけどね、本人が一生懸命仕事をしたんですね。で、一生懸命仕事をした結果、働きすぎて、体を壊して病気になります。で、農家っていうのは農閑期と農繁期ってあるんですね。農閑期って暇な時で、農繁期ってすごく忙しい時で、農繁期っていうのはもう猫の手も借りたいってことでね、それこそもう何でしょうかね、子供でも、もう誰でもね、やるって感じなんですね。そういうことなんですけども。で、彼女は一生懸命働いていたんですが、その結果、病気になって寝なきゃいけなくなって。で、男の子が生まれて、年子だったか二つ生まれてか初めて忘れますけど、とにかく、またすぐ下の子が生まれて、それが双子だったんですね。だから男の子三人だったんですね。で、彼女はそういう状況の中で、子供も可愛かったんですが、残念ながら病気になってしまいまして、農繁期、忙しい時に、姑さんも姑さんもご主人 もうみんな仕事に行くわけですね。なのに自分は仕事に出れないと。で、しかも男の子3人の世話したいけど、その3人の世話も病気だからできないということの中で、すごいプレッシャーになったわけです。で、しかも姑さんも姑さんもいい方だったんですけど、やっぱりものすごく忙しくてですね、かつ男の子3人の世話もしなきゃいけないということで、大変だったんでしょうね。そういう中で、彼女は体だけじゃなくて心まで病気になります。自律神経失調症となりますね。それで、お医者さんからついに宣告を受けました。一生治ることはありませんと宣告されたんですね。それで、久江さんのご両親とご主人のご両親が、両親同士がお話をして協議をいたしまして、そして協議した結果、協議離婚ということになりました。喧嘩したとかじゃなくてですね。そして久江さんは、愛するご主人と本当に目にとも痛くない可愛い子供さん、まだそんな5歳か4歳かなんかそれぐらい小さい時ですね、まだ幼い子供たち、男の子3人を残して実家に戻ってきたわけであります。で、彼女のその時の、口癖が、私は世界で一番不幸だって、私は世界で一番不幸だっていうのは彼女の口癖だったんですね。自殺未遂を何回かいたします。で、実家にはご両親と一番上の長男の家族がいたんですけども、もちろん久江さんのことをものすごく心配してくれたんですが、お仕事がありますし、なかなかゆっくり構ってあげたりケアはできないということで、で、2番目のお兄さんが今北九州の牧師になっています、岡田牧師ですけれども、岡田牧師国際が、その頃はまだ牧師ではありませんでした。早速にいたんじゃないかと思うんですね。自衛官でしたから、それで海上自衛官でしたからですね。で、お父さんお兄さんがですね、我々の手にも負えないから、お前はクリスチャンだろうってことで、で、お子さんがいらっしゃらなかったこともあって、悪いけど被災を見てもらえないかってことでですね、でお兄さんが奥さんがいいよってことで引き取られたんですね。で、岡田牧師国際のところに来られたわけであります。で、来て、お兄さんがですね、感謝の岡田牧師ですから大丈夫だよって、感謝すれば全部益になる、イエス様のところに行けば必ず神様が益に帰ってくれるから、教会に行けばキリストは見せてるから、教会に行けば大丈夫ってね、もう言ったそうですね。そしたら久井さんがね、お兄さんは私の悲しみは分からない、お兄さんに私の苦しみは分からない、 お兄さんには私のことは分からない、私は世界で一番不幸なのってこう言ったそうですね。で初めて教会に行った時、一番最初の旧街道だったんですけども、よく覚えています。まあ、3メートルって昔言ったのはちょっと大げさだったんですけど、1メートルは大げさじゃないですね。とにかく近づくとですね、私が今まで会った人の中で3本の指に入るか、もしかしたら何番でしょうね。とにかく暗かったんです。近づくとこっちまで暗くなるぐらい暗かったんですね。であれははっきり霊だと思います。私は死の霊と悲しみの霊があったと思います。もうなんかこっちまで暗闇引きずり込まれてぐらい、なんかもう暗い、もうそれ本当にあったの、そういう状況だったんですね。でそういう状況だったんですね。で1回目はダメでしたけど、2回目か3回目にですね、まあ、お兄さんたちご夫妻のお祈りもあったと思いますが、イエス様を信じたんです。で本当に信じたんですね。本当に罪を悔やめて信じたんですね。その救われようはちょっと暗かった分ちょっと尋常じゃなかったですね。喜びがはち切れたって、はち切れたって言うと品がない方ですけど、なんて言ったらいいでしょうかね、表現できないぐらい喜びが溢れまして、で一番最初の街道ですね、知ってる方は分かるように細長いんですけども、こう前に出てきてですね、立って証をする前に、言葉を発する前に、彼女が立った瞬間笑ってるんですよね、嬉しくて。その瞬間ですね、受付までですね、喜びが飛んでいくんですよね。大げさじゃなくて、その頃いた方が私が大げさじゃないことを覚えてらっしゃると思います。本当にそういう喜びに溢れちゃったんですよね、救われてね。そしてでもすぐ洗礼を受けたわけじゃないんですけど、ちょっと経った時に洗礼を受けたんですね。それは礼拝の直後にね、なんか洗礼というのをなさいと本人も聞いたら受けたいって言うから、今授けなさいって言うから、もうはっきり救われてたから洗礼を授けたんですね。その時予言があったんですよね。あなたの悲しみは喜びに変わります。あなたは涙を流したその家が神様を礼拝する場所となり教会となりますという予言だったんですよね。で彼女はその言葉を握ったんです。信じたんですね。そしてそれから神様に従ってまいりました。そして、まあ、やがて献身をし、2つ目の街道に移った時に、まあ、ちょっと住む家もなかったこともあって教会に住み込んで、そして献身したんですね、最初。そしたらですね、お昼休みですね、日曜日のお昼ですね、食事をするために当時ありましたナイスで、今なくなりましたけど、コンビニに行きまして、お昼ご飯を買っていたら、中層帯だったかな、中学生だったか高校生だったか、中学生なら3年、高校生なら1年だと思うんですが、中層帯が高層帯に来ていた次男坊がですね、松山教授に来てたんですね。ですぐのところにファミリーマートがあるんですけど、そこがあんまり学生でいっぱいなので、信号を渡って、そして歩いてきて、そのナイス店まで来てたんですね。でなんと、もう離れて10年ぐらいでしょうかね、5歳と考えて中3は15歳だから、10年ぶりぐらいにですね、息子さんと再会するんですよ。で分かるんですね、やっぱりこうやってお母さんの方がね、えって見てね、たかしって言うんですけどね、えって見て、たかしって声をかけたんです。だから、たかし君がパッと見て、びっくりしてですね、感動の再会ですよね。で、ちょっと話をして、で、ちょっと、だからお父さんがその時入院してたのかなんかで、その後、長崎大学病院に行って、ご主人とも再会されるんです。再婚してなかった。ね、でも、その時はそれ以上には発展しなかったんです。で、彼女はその後も神様に従って、ついに牧師になって、島原に赴任します。彼女にとって悲しみの半島なんですけどもね、かつてはその島原半島に使わされているわけですね。で島原教会行ったので赴任してしばらく経ったら、今度は息子さんの方がお母さんに会いたいということで、息子さんの方がお母さんを探していろんなところをして探して見つけ出してお家まで来た。お家は教会ですからね、その頃で教会で礼拝してましたから、家で礼拝してましたから、お母さんを訪ねてくるんですね。それでここは教会よって言ったら、うん、いいって言って、ここは教会よって言ってですね、話してですね、それでイエス様の話をしたら、息子さんはそこでイエス様を信じます。それから頻繁に泊まるようになって、ね、そして、双子のもう一人、三男坊の方ですね、ヒロシって言うんですけども、ヒロシ君も連れてきて、ヒロシ君もイエス様を信じます。で、二人とも救われるんですね。そして彼女が牧師として初めて洗礼を授けたのは次男坊と三男坊の高橋君と広志君なんですね。その時ちょうど桑岡さんが副牧師と言っておりましてね、言ってましたね、感動したって。それで高橋君が二人並んで、僕お母さんにどれやろうって言ってニコッと笑うんですって。それを聞いてなんかもう感動したって言ってね、桑岡さんがね泣きながら証をしたのを覚えてますけどね、まあ、そういうことがあったんですね。でまあ、それから頻繁に泊まるようになって、聞いたらお母さんいなくて寂しい思いをしたし、 いろんなことがあっていじめられたこともあったとかいう話をしたそうですね。そしたらお母さんも本当に悪かったねって、だけど自分も 近くにいたいなって本当にあるかというと、お母さんも辛かったって話をしてですね、二人でそういった話しながら夜中に二人で泣いたそうですね、ゴンゴンね。そしたら本当になんかその後なんかもう息子と長い間離れていたことはもう全部飛んで一つになれたって証を以前礼拝で聖会かなんかで書かせておられました。そしたらですね、二人が変わったんですね、次男坊とさん南坊が。でお父さんに話しなかった。お父さんがですね、言ってきたそうですね。お前たち、次男坊と三男坊ね、お前たちって二人ね、どうしたんだ最近、変わったじゃないか、いい意味でですよ、何があったんだってこう聞いてきたんですよ、お父さんが。いや、実はお母さんに会ってるって、えっって言って、お母さん、エスさんを知ってクリスチャンになってるって、ほうって、今牧師だって、じゃあ洗礼も受けたって、へえって言ってですね、でお父さんはその、よく変わったからですね、変わったから聞いたんで、そうかって言って、で、時々お父さんが教会まで送ってくれるようになった。島原教会でね。それで、入らなかったんですけど、そのうちちょっと、久江さんとね、挨拶話になって、で、そのうち入ろうとしたら、ここは教会よって言ってですね、わかってるとかね。で、来たそうですね。そして、ある時、うどん食べるって聞いたらですね、本人が言ったからですよ、長い話を短くします。うどん食べるって聞いたら食べたいって言うからですね。じゃあ、うどん作ってあげるけど、その前にイエス様信じてって言って、わかった、信じるって言ったそうですね。ただ、だからって、いい加減な死に方じゃなかったと思います。本当にきちんと死にて、きちんと、だから奥さんを通して、エスさんを死にたんですよね。やっぱ感動しますよね。そして、からそうです。そして、実はここからなんですけども、そこから、神様に示されたんですね。で、姑さんに謝りに来なさいって。それで彼女はですね、ちょっとし、行きたいんだけれども、やっぱり合わせる顔がないところもあったそうですけども、ついに勇気を持って行きまして、姑さんに会いに行って謝ったそうです。姑さんはよく来たねって言ってくれてですね、そして和解できたっていうかね、許してくれて、まあね、随分迷惑かけたからですね、病気だったとはいえ、でそして遊びにこれからも来なさいねって言われたそうですね。これは本当の話です、ね、実際にあった話。そして彼女は戻ってきた後たんですね、ご主人はでも再婚しなかったんですけど、まだ洗礼を受けてないんですね。そしたらですね、去年です。すいません、正確な月は忘れました。9月か10月だったと思うんですね。我々の新年になる前ですから、に、お母さん、その姑さんが入院するんです。で、そのことが連絡が入ってきたんですね。で、お祈りしたときですね、予言があったんですね。行きなさいって。今行かなければあなたは後悔することになるって予言だったんですよ。で、彼女は勇気を持って行ったんですね。で、行きまして、病院に行って、幸いその時誰もいなくて、お母さんと義理のその二人になったから、そこでエスさんのことを伝えたんですね。久江さんは伝道の賜物ありますから、エスさんのことを伝えましたら、その姑さんがエスさんを信じたんです。はっきり救われたので、久江さんを通してエスさんを信じる告白の祈りしたんですよね。すごいですよね。そしてですね、戻ってきたんです。1週間後、姑さんは天国に帰りました。まあ本当に信じたんですけども、やっぱり仏教式で葬儀はなってしまいました。その親族のこととかあるしね、まだ洗礼も受けてなかった。でも天国に間違いなくいます、ね、そして実はですね、12月下頃カリスマ成功した時にはっきりと示されたんですね。来月はアリエに行けって言われたんですね。あれって感じですけども、割とですね、 でもね一応被災牧師の確認を取ろうと思ったんでね、こういうふうに私は示されたけどどうでしょうって言ったらですね、いや実は私も正解の真っ最中にアリエに行かなきゃいけないってものすごく流されたっていうから、全く同じことを示されたんですよね。それなら来月は行きましょうってことで、先週の火曜日1月8日に行ってまいりました。でご主人は残念ながら県外に今お仕事に行っておられまして、だから来れなかったんですね。で長男坊はもう結婚して家族を持ってるんですが、まだエスさんは信じてません。ただ何かある子旅ごとにお孫さんの顔を見せに来てくれそうですね、お嫁さんと一緒に。で今回電話したら長男坊が何時からなんだ、行けたら行きたいって言ってくれたんですって。ところがちょっと時間がね折り合わなくて、新年のこともあって来れなかったんですけども、息子さんたちが行った有江中学ってのがあって、そのすぐそばにあるコレジオホールってところだったんですね。コレジオって言うんですよね。カトリックの建物じゃないんですよ。一般の公共の建物にコレジオホールってつけるんですよね。やっぱり歴史があるんでしょうね。コレジオってのはね、セミナリオってのはポルトガル語で小進学校、でコレジオってのは大進学校のことにするんです、ね、 そういう名前がついてるんですよね。びっくりします。でそこでやったんですけども、そしたら久谷さんがですね、私が今言ったようなことを明かしして、ショートメッセージの時に、ここでできて嬉しいってことを言った後に、ね、その有江で、今回家じゃないけど、その場所を借りて集会を初めて正解となったんですけど、初めて正解した人1月8日だったんですね。こう言ったの。1月8日、今日1月8日ですよねって。1月8日、1月8日って言われた時に、え、1月8日ってこう、しばらくですね、はっと気がついたんですって。何だ、何の日だったと思います？結婚記念日だったんです。ご主人との。それを嬉しそうに言うんですよ。あの、1月8日って、はって聞いたら、ニコワとなっても嬉しそうな顔して、結婚記念日だったんですとかって言うんですよね。いや、本当に、本当に嬉しそうに言うんですよね。そして、神様は結婚記念日で初めての正解を、私も忘れていた結婚記念日だったんですよって言うんですよね。そういう気ながらですね、なんかあんまり嬉しそうになるとですね、私とね、天田牧師は思わずね、なんか一緒にこう、なんかもう、喜ばれずにはやれないって言うんですけど、でも涙がボロボロ出てきました。本当に喜んでるんですけど。で、なんか感動しましたよね。で、私はお二人がね、本当に、お二人が喜んでもう一度ね、再婚してくださることを願います。お二人が決めることですけどね。それと約束でいけばその過程で教会が始まるということだから、家族で神様に会う時が始まるんだろうと思ってですね。だ今回行ってですね、すごく思ったことは、そのコレジオホールで会った時に、久江さんの家族はもちろんそのありえの一つの発歩として、間違いなく神様はもうすでに始めてるけど、もっと豊かに回復してくださると思うんですけども、それだけじゃなくて、そのありえの町にね、コレジオホールっていう名前が公の建物に今つくぐらいかつての歴史があって、キリストがいっぱいいた場所ですよね。そこにもう一度生きた信仰を神様が取り戻してくださって、あの町が救われて、あの町からある意味で田舎だと思います。でもそのところから、コレジオっていうのは大神学校ですから、勝ってそうであったように世界に向かってね、出ていく宣教師たちがたくさん出てくることをね、なんか今回すごく私はビジョンとして与えたんですね。でなんかそういうことを思うと霊が燃えてくるんですよね。本当になら、その素晴らしい祝福の時でした。で、そういう、なんか、素晴らしい神様のね、神がなせる技に預かれたのは嬉しかったな、というふうに思います。で、後でちょっと今日の説教ともかかるのでね、ちょっと今お返ししましたけども、心に留めておいてください。それともう一つ、これも後で話しますけど、雲の間のうちの12月が今日出ておりまして、で、ここに、まあ、コスタボクサー最初関東に書いてますが、それとともにですね、証がありまして、遥かに高い主の計画、癌の癒し、祝福された結婚と家族の救いということで、杉沢智代さん、杉沢になっちゃいましたね、旧姓正野さん、ね、この野郎って感じですけども、杉沢智代さん、ね、ちゃっかりこう4人でにっこり笑って写真撮ってますけども、ね、実はこの結婚式でご両親が救われたってことを話しましたよね。で彼女は本当に癌だったんです。以前も話しましたけど、私は秋元牧師とも祈りに行きましたし、妻とも祈りに行ったんですね、違う時で。どっちの時もちょうど一番きつい時で、髪の毛が全部なくなってたんですね。で一番きつい時で、秋元牧師も妻も全く同じことを言いました。おそらくもう二度と会えないだろうと思ったって、ね、真剣に乗ったんですけども、そこが彼女は癒されて、あれ自分の髪の毛ですからね、カツラではありませんので、あの黒い長い綺麗な髪が戻って、そして今再婚したんですよね。素晴らしい神の奇跡です。でそして再婚結婚式の時、結婚式の時にご両親がはっきりしたのを信じるんです。私はご主人の方のご主人ってお父さんの方の隣にいましたけど、お父さんははっきり手を挙げて大きい声で告白しておりました。お母さんもここにいたんです。お母さんも手を挙げて告白しておりまして、でそれまでニコニコニコニコしてたんですね、友野さんね。だから友野さんこうね、秋元さん招きした時に私もちらっと目を上げてみたんですけど、友野さんもはっきり目を上げてこうやって見ててですね、でお父さんとお母さんが手を挙げたのを見た瞬間ですね、ニコニコした友野さんが突然ボロボロ泣き出したんですよね。最後、こう歩くじゃないですか。ね、バージンロード戻るじゃないですか。その時ね、いつもはみんな笑顔なんですけどね、友野さんボロボロ泣いてるんで、みんなね、結婚に関係してないだと思ったけど、そうじゃない。結婚にはもう喜んでたんですけど、ご両親がエッサも死んだので、泣きながらね、戻ったんですよね。嬉しかったと思いますよね。これね、両親も救われて、癌も癒されて、結婚も違えたんですね。このことも今日の説教と関わるんで、後でお話します。ね、ぜひ読んであげてください。ね、ご本に書かれた文章です。さて、それで今日の説教に入っていきたいと思いますけれども、十字架を追うというところなんですけれども、いくつかポイントを絞ってお話したいと思いますが、まず31節から見てください。それから、 人の子は、人の子ってイエス様のことですね。これイエス様の言葉ですけれども、ご自分のことをね、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちに捨てられ、殺され、三日のうちに蘇らねばならないと弟子たちに教え始められたと。初めて十字架のことを語られたんです。自分は、ね、捨てられて十字架にかかると。でも三日目には蘇ると言われた。しかも、はっきりとこのことからお話された。あやふやじゃなくて、明確に自分は捨てられるし、殺されるって。でも三日目には蘇るよって言って、まあ、はっきり言われたんですね。するとですね、はっきり話したら、ペテロはイエスを脇にお連れして勇め始めたと。イエス様に勇めて大したもんですよね。こうやって様はね。で、面白いなと思うんですけど、一つ目なんですけども、キリストがこの地上に来た一番大きな目的は十字架だったんです。で、この十字架なしに人は救われないんです。これこそがイエス様の中心の使命だったんです。そのことを初めてはっきり話したんです。ところがどうも十字架っていうのは、人には理解できないようなんです。で、我々はイエス様を今信じていて、十字架によって救われたことを知っておりますけれども、ね、聖霊の恵みによって。でもイエス様を信じる前は、十字架関係なかったでしょ、皆さんにとって。イエス様を信じた今は、本当にこの十字架によって自分の罪を許されてるって。ね、もういつも言うように十字架がない教会にしてもらって、十字架がもう命なんですよね。でも、これは聖霊が働いてくださいとわからないですよね。で、面白いことに、この後こう言ってるんですよね。ペテロはね、イエス様を、いさめた。なんて言ったんでしょうね。とんでもありません。あなたが死ぬわけないでしょとかね。変なこと言わないでくださいとかね。何言ったかわかりませんが、言ったんですよ、いさめた。そしたら、イエス様が振り向いて、面白いんですね。ペテロだけ見たいに、弟子たちみんなを見てやってたことは、このことにすごく大切な教訓があり、弟子たちみんなに言いたかったんです。だから弟子たちみんなをわだわだ見ておいて、ペテロに向かってはっきり言ったんですよね。すごいきついことですよ。下がれ、サタン。誰かの顔見て言いましょうか。その人一週間も教会来れなくなっちゃうでしょ。いや、本当に。いやいやいや、ね。真面目な話。そうでしょ、まあ、これすごい強いことですよね。でもそれぐらい厳しいこと言ったのは何かって、これは、ペテロは自分がイエス様のことを本当に思って言ってると思ったんですが、実はこれは、この後ですよ。あなたは神のことを思わない、人のことを思ってる。本当に神のことを考えてみて、人のことを考えているときに、そこにサタンが突き込まれた。それはサタンの考えだって言ったの。十字架にぶつかってくるのは。だから下がれ、サタンって言われたんですね。で、面白いんですけどね。神様の導きってか、キリストが本当の使命に生きようとして、十字架に生きようとしたら、ペテロは本当にイエス様を愛してたんです。筆頭弟子なの。間違いなく。筆頭弟子のペテロが、思わずもうそんなことはとんでもないって言って、下がれサタンって言われちゃった。本当に神のことを中心に置かないと、神様の御心とか使命ってのはわからないんです。開かれてこないんです。私たちの人生にはしばしば、どうして神様って、なんでこうなるの、いつまで続くの、私がこんな目になんで会わなきゃいけないのって、ないですかね。まあ、今ハッピーもハッピーハッピーの人はちょっと関係ないかもしれませんが、ね、多くの場合ですね、許されることがあるんですね。で、肉には理解できないんです。人を中心に置いてわからないんですね。でも本当に神様を中心に置いてそのことを受け取り始めますと、私たちの思いよりももっと高い神の御心が合ってくるんですね。さっき言いました、旧姓塩野さん、杉沢智世になりましたけれども、彼女が面白いことにですね、面白いことにしてですね、彼女はですね、実はですね、1999年に結婚されて、1年後にイエス様を信じます。こうやって書いてます。私は1990年に結婚し、その1年後イエス様に出会い、2001年からしっかりと教会につながるようになりましたと。ね、結婚して2年目から。そして祈り、従いの訓練がスタートしましたと。まあ、本人は書いてますね。私は教会の向きの中で、自分は、主に聞き従っていると思い込んでいました。しかし、2003年7月に離婚が許され、まあ、迫害が厳しかったんですね。いろんなことがあって離婚になるわけですね。それで、2011年7月に離婚した夫を死を通して、復縁が見頃と思っていた自分の思いとは違う結果となったと。つまり、離婚した後ですね、必ず復縁できるって信じ切ってたんですね。2003年に離婚した時、7月に。8年後の2011年7月にそのご主人が亡くなるんです。これはショックだったと思います。でその時本当に私は正直言ってですね、その間のこと知ってますから、こう信仰じゃないかなと思って心配したんですけど、こう書いてありますよね。頭の中は真っ白になってしまいました。しかしとにかく教会で学んでいましたので、感情は横に置き、 感謝し、悔い改め、主に導きを求めていきました。すると東京アンテオ教会の礼拝のメッセージ箇所を通して、私の思いはあなた方の思いとは異なり、私の道はあなた方の道とは異なるからだ、主の見告げ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。で、この偉大者の言葉ですね、有名な言葉ですけど、この御言葉が示されたんですね。はっきりと主に示されたと。私の思いはあなたよりも高いって答えたんですね。で、その後に、アブラハムの有名なところ、創世記の、ね、父の家を出て私は示しに行きなさい。そうね、あなたの生まれ心地の家を出て私は示しに行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民としてあなたを祝福し、あなたを大いなるものとするというあの御言葉が示されて、そしてね、虹を見せてくださいって言ったら、目の前にダブルの字が出て、お母さんと一緒にね、まだその頃のお母さんですよ、そのお母さんと一緒に喜んでて、お母さんあんまりすごい虹なのでお母さんも一緒に感動したって言ってましたけど、それでその後その今言った父の家を出て長崎に示されて来たんですね。で、彼女が何か言ったら信じきっていたものがそうならなかったのか、ショックだったと思うんですね。でも感謝した時に、もっと高い神の御心があるんだって、あなたの思いとは違うんだって言われた時に、彼女はそれを受け取ったんです。自分はこうなったらいいって思ってたものがそうならなかった時、実はもっと大きな神の計画があるっていう、その神の語りかけと導きを受け取ったんですね。その後ですよ、長崎に来て、そして、彼女はまあ 結婚のことを祈ってもらってましたの でパウル牧師を通して、杉沢牧師とどうでしょうかって話が私に来てるんで、私が彼女に伝えたら、彼女はそれで祈ってん。でも、まあ、後で詳しく読んでください。そしたら彼女が示されていた働きに関する御言葉と全く同じ御言葉を杉沢牧師が示されていて、あ、この人の助け人になるんだなって分かったということで結婚したわけですね。でずっと彼女の懸念だった家族の救い、特に両親の救い、非常に堅くなだったそうですね。とってもいい方なんだけど堅くなだったその両親が、結婚式でしたのをはっきりしていたわけですね。で、面白いと思うのは、その受け取りがたい状況を彼女は感謝を持って受け取って、もっと高い神の御心を受け取ったんですね。で、私たちは自分の感覚を中心に置いたり、自分の思いを中心に置いたり、人を中心に考えると、しばしば神が導かれる十字架の道は分かりません。受け取れません。でも本当に神様がを中心に考えて許されていることを受け取り始めると、そこから神の計画が開かれてくるんですね。これ一つ目ですね。そしてそのことを言った上で、イエス様は今度は群衆と弟子に向かって言われたんです。それが今日の中心テーマです。二つ目がありますね。34節。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。もう一節、命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのため命を失う者はそれを救うのです。うんぬんと続きますが、今日はこの二つに絞ります。で、もちろんついていきたいと思うならなんですよ。だから本当にイエス様についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追いますよって、そうしないではついてこれませんよって言ったんです。私たちが神様にこう行き従う、神の語りと言葉に従っていこうとすると、自分を捨て自分の十字架を追わなきゃいけないことを通るってことなんですね。で、自分を捨てないで神に従っていくことや、自分の十字架を追わないで神に従っていくことはできないんですね。これはイエス様そう言ったからとかね、これでね、大事なことなんですよ。自分を捨て自分の十字架を追って言うと、ね、暗くなる人がいるわけですね。もう自分の好きにできない、自分からあ、追えないとかね。でもこれね、次の説を見るとちょっとね、我々の言ってることは違うんだよ。25節、命を救おうと思う者はってのは、つまり自分を捨てないで、ね、自分を捨てないで自分を生きようとする人はってことでしょ。命を救おうと思う者はってそれを失うよって、自分に生きる人は逆に自分を失ってしまうよって、自分の人生を本来の。しかし私とキリストと福音とのために命を失う者は、これが自分を捨てて自分を自己ことでしょ。命を失う者は、失う者はそれを救う、他の聖書の箇所は見出すって書いてある。命っていうのはライフです、英語でね。生活とも人生とも訳せるんです。で、命を、自分の命を生きようとする、自分の命、つまり自分がいいと思うように自分を生きようとする人は逆にそれを失い、本当にキリストの福音のために喜んで自分を捨てたら、つまり神に従っていくとそうなるので、そうすると逆に本当の命を見出すって、本来の自分が生きるべき人生、輝いてくる人生を見出すよって言ってるんです。で、これはね、私はね、20代の時には説教できなかったんですけど、50代の今言い切れます。十字架を追う人生は最高です。追い切ったら時々途中で捨てるから偉いことになる本当にあれ、ね、面 面白いんですよ。多くの人はサタンに騙されてる。自分を捨て自分の追うってことはなんかすごい悲惨と思ってる。献身するとなんか失うと思ってる。違う。自分を捨て自分の十字架を追う人は本当の意味で自分を見出すんです。聞きたいんですけど、質問起きてください。質問、自分のことを一番知ってるのは誰でしょう。ミーを知ってるのはミーでしょうか。ミーミーどうでしょうか。親でしょうか。親って伴侶でしょうか。夫とかね、つまらんとかですね子供でしょうかとかね、ネタがなくなりました。コッコッコとか言ってですね先生でしょうか。おそらく人の中では自分が知ってると思うんですが、でもどうですかね。自分のこと自分が知ってるようで、自分が一番驚いたりしません。あなたのことを一番知ってるのはね、間違いなく父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神、三位一体の誠の神様です。イエス様はあなたのことを本当に知っていて、もう一つ、本当に愛しておられます。今もこの時も命がけで。で、この人に自分を捨てるってことは、捨てるってことはなくなるんじゃなくて、この人に任せる。自分の十字架を追ってのはこの人のおっしゃる道を行くってことなんですよ。で、それは時として残念ながら私たちの肉は最初罪に満ちているので、本当に自分が祝福される道よりも、なんで一時いい道を選んで、実は本当の祝福を失う道に入っていきやすい。神様は本当の祝福を与えたいから、多くの場合その時の自分の願いや自分の思いは捨てなきゃいけない。でも神がおっしゃる道に入っていくと、本当にそれが一番いい道で、実は捨てたものは返ってくるんです。大事なことなんですよ。捨てたものは返ってくるんです。この世の中ではなくて、永遠という価値の中で。神に捨てた、神に従うために捨てたもの。間違いないですね。神に従うために捨てるんですね。だから別に無理に捨てなくていい。神に従うに捨てたもの、捧げたものは返ってくるんです。永遠の中で。永遠の中で。これがね、書き従いの道の十字架を道の醍醐味なんですね。で、まだそういうことを体験したことがない人はね、従いをマットして、マットしていきますと、これね、返ってくるんですかな。で、例えばさっき話しました久江さんの人生ってのはですね、まあ、クリスチャンになる前ですけど、失って何もなくなっても死にたい、世界で一番幸だと思ったんですけど、エス様を見出した時、本当に彼女は救われて、罪から救われて喜びが溢れたわけですね。そして言葉を信じた。でも彼女はですね、その後神様に献身して、非常に細々とした生活をしながらですけれども、歩んでいったわけですね。で、島原に行く時に信仰があったからね、島原行くことは喜んで受け取ったんですけど、彼女にとっては悲しみの地なんですよ。悲しみの思いでしかない場所なんですよ。肉では行きたくないんですよ。でも約束があるから喜んで行ったんですよね。でもし島原に行ってなかったら、息子さんはおそらくわからなかったと思う。それから姑さんに謝りに行けって時もね、結果を聞いたらハレルヤーでね、よかったよかったですけどね、やっぱりすごいチャレンジだったと思うんです。私は実際言われましたから、行った方が絶対いいと分かるんだけど、祈ってくださいって、怖いからって祈りましたよね。やっぱり神に従おうと思うと、肉のあるいろんな思いは捨てないって下げたのに、でもそして行った時にすごい祝福が用意されてたわけですよね。もう一人有名なのは、デンバーの神立牧師。この方もすごい波乱万丈の人生で、三沢にいたんです、もともとね。これも米軍基地があるとか、アメリカ人と結婚する約束で、クリスチャンでなかった時ですから、子供ができちゃって妊娠した。そしたら彼女を捨てて、その相手の人は帰っちゃったアメリカにね。未婚の母ですよ。しかも結婚してない、結婚してないから、なんかアメリカから保証してもらえない、お金が出ない、とんでもないことになった。あれでですね、もう本当に布団をかぶって泣くっていうのがあるんですけど、面白い、タオルをかぶって泣いてたって書いてある、意味わからないですけど、でもそれはね、とにかくね、そこに三沢の牧師だった、三沢と弘前の牧師だった、当時笹沼牧師、今東京に行かれましたけど、が行って福音を伝えて、そしてとにかく感謝しようって徹底して感謝したんですね。でも細かい話ははしょります。もうとにかくいろんなことがあって、とにかく感謝して、南牧師に負けないぐらい感謝が、感謝をして、たくさん奇跡を見た。そして献身をして牧師になるときに、彼女が一つだけ行きたくないとこあった。 デンバーだけは行きたくなかった。デンバーがご主人の出身地なんです。そしたらご主人が亡くなるんです、ね。亡くなっちゃったんですね。そして、それを聞いて、ああ、そうなんだと思ったんだけど、その後、奥さんが亡くなった後にデンバーに行かなきゃいけなくなったんですね。デンバーだけは行きたくなかったんです。でもデンバーって言われたんです。で、彼女は祈って神様だと思って、行ったわけですよ。どうなったかって。そこにはですね、ご主人のお母さんがいたわけですね。そして、生まれた子供はナオミちゃんって言うんですけども、この子はですね、間違いなく亡くなったご主人の子供なんです。それは明らかなんです。ね。どうなったかというと、米軍の亡くなった子の子供なんで、この子は生活が大学卒業するまで、全部あの州立大学に行く限りは、全部学費と生活費が保障されるんです。これで最もリッチな宣教師になったんです。嘘みたいな本当の話。そして、ご主人の両親のところで、お母さんのところで、最初は就活スタートしたんです。今は違いますけど。そして、やがてデンバーで、今結婚している方と出会って、再婚したんです。見事ですよね。もう結構ね、相手は亡くなってますからね。聖書的にも再婚した問題ありませんから。見事ですよね。面白いなと思って、でもね、言ったんですよ。結果を知ってるからね、あ、そうって思いますけど、やっぱりその時は勇気ありますよね。で、皆さんね、神様にここに従おうとするとね、自分に死んだり十字架を置くことがあるんですね。でもそれはね、祭殿の道なんです。それと、帰ってくるんです。パウル牧師が御声に聞きしたがる2章の本の中で、ブーメランのことを書いてあって、ブーメランに帰ってくる。ブーメランと違うところは、もっと良くなって帰ってくるって書いてありましたよね。ね。彼は献身するとき、カラーから白黒に移って、そして、ね、全部を捨てた。ところが、2章になってね、解放されたんでしょうね。なんか、こう書いてましたね。パウル牧師は雪が好きなんですって。そういうことはあんまり間違わなかったけど。あと桜も好きなんですって。結構ロマンチックなんですね。桜と、それで雪は、桜はですね、桜が開く、その、一番最初の桜から最後の桜までパウル牧師は奉仕に行くから、いつも見るって。それから雪は、ね、お雪で困ったなって言いながら雪を楽しみながら、しょっちゅう雪のところに、一番雪があるところに雪の時に行けるって、ね、書いてありました。それから、乗り物が大好きで、飛行機なんか夢だったんですって。飛行機乗れるなんて夢。まあね。ところが、今乗り物に乗りまくって、飛行機にはもう1000回数え切れないようになってますよね。そんなことは一生ないと思って献身したら、捧げたものは、本当に永遠の価値のために帰ってきたってね。各ね、小説家を目指してましたね。パウル牧師は、自分の命が長くないので、もともとはね、本当は、30代で亡くなっていた、50まで来た奇跡って言われた人ですから、もう本当に死を考えて書いたそうですけども、でもそれも捧げて、献身した時に。そしたら今原稿に追われてるってね。面白いですね。主に従いますとね、十字架を追うんですけどね、神様は返してくださるんです。永遠の価値の中で、失ったと思ってる人、騙されてはいけません。本当に主の御心を全うしていくと、返ってくるんです。ただね、ポイントがあるんです。捨ててる時があるんです、こうやって。ね、捨ててる時。で、捨ててる時ですね、捨ててる途中は帰ってこないんです、結構。あるところまで行って、捨て切ってあるところまで行くと、そっから始まるんですね。で、時々ね、捨てるんですけど、紐つけて捨てる人がいるんです。紐付き献身って言うんですけどね、捨てるんです。神様、もう私の、これはもう捨てます。えいとか言ってね。で、捨てるんですけど、紐がついて、それが見えない、釣り糸みたいな、なんかね、感じで。で、投げるんだ。で、ね、すごく長いのでね、あるところまでいいんですけどね、もうついにこれ以上引っ張ることキリになってね、離せばいいんですけどね、離さないでそれでも握ってますとね、ぐーっと引っ張って、いいですか？その分、戻しが激しいんです。ビヨーンって戻ってしまうんですね。そういうことないですかね。私笑って言ってるのは自分が失敗したからですよ。支え切ってないときはそういうことはしばしば起こるんですね。神様は上辺ではなくて心を見ますから、本当に捧げたかどうかっていうのはね、捧げますとね、もう変えるんですよ。これは素晴らしいですね。そしてあと、もう一つは、十字架を追って歩んでいきますと、その時は大変だったりすることもあるんですが、実はなかったものまで現れてくる。ないんじゃない、もともとあるんですけど、現れてなかったものが現れてくるんですね。これが素晴らしいんですね。例えば鹿児島の 流星君って人がいます。今回、第12週の CD に、歌が出ておりました。で、野宮幕牧師が元鹿児島にいましたので、シオンさんがそれを聞いてですね、流星君の歌を聞いた瞬間ですね、ボロボロ流れていまして、ラジオにリクエストしてくれました。彼が歌ってる歌をね。で、私も聞いて感動しました。彼はずっと話せなかったんです、全く。で、再婚するときに、実はその流星君のお母さんは再婚なんですね。で、その時にこの子をあなたには面倒見ることはできないって言われたんですよね。だから無理だって反対されたんですね。ところがその流星君はずっと小学校時代話せなくて、ずっと話せなくて、中学時代も話せなくて、で、中学は不登校になって、でも高校は行けるようになったんですよ、コンピューターの格好でね。で、その時予言があったんですよね。3秒歌わせなさい。その時にこの子が解放されて、で、それを大内牧師が受け取って、一緒に歌おうって言って、まず大内牧師の声に立たせて歌わせたら声を出したんで、そしたら結構うまかった、結構非常にうまかった。そこから歌うようになった。そしたら歌うときは彼は感情を込めて歌うんですよね。時々感情を入れすぎてちょっと失敗するでもそれはすごいですよね。全く喋れなかった彼があんなに心を込めて感情を入れて歌えるなんてのは奇跡です。で、今は話せるようになってきました。昔の課題があったらじーっと見てて賛美かっこいい感じだったんですね。最近は違うんですよね。で、何かあったら彼がちょっと話せるようになってきました。まだ短い言葉しか話せませんが、そのうち流暢に話し出すでしょうね。そうですよね。で、お母さんが一つはまずそれを聞いたので、今回なんかね、お正月にね、帰ったそうです。そして流星君がこう歌ったり話したりするのを聞いてて、周りがびっくりしてですね、言われたそうです。あなたがクリスチャンでよかったねって。ノンクリスチャンですよ、周りは。クリスチャンでよかったね、やっぱ神様本当にいるんだねって言われたって。そう言われたって大喜びしてたそうですね、お母さんが。で、彼はその神様の言葉に従ってきた時に解放され始めてるんですよね。ではですね、神様は返されるのでありますよね。で、どうぞ、ないと思ったものが現れてくるんですよ。だって、ないと思ったものが現れてくるんですよね。で、皆さん、主に従っていくと、自分に死んだり十字架を追うことあるんですが、実は、捧げたものが返ってくるし、もう一つは、ないと思ったものが開かれてくるんですよね。これをどうぞ、覚えておいてほしいと思いますね。で、この教会の神様が与えた最初からの、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私に出てきなさいなんです。で、私は岸下がっていくとき、自分を捨てたり自分の十字架を追います。でもそれは不幸な道ではなくて、失う道ではありません。神のものを見出す道です。本来の私たちの人生を取り戻す道です。もう取り返しがつかないと思っている人、そんなことはありません。十字架で解決できない、取り戻せない人生なんてないんです。取り返しがつかない失敗をしたと思っている人、そんなものはありません。本当に神の前に罪を認めて悔い改めたら、神は許してくださって、そのマイナスも全部益に変えてくださって、そのマダイがもたらす呪いを断ち切ってくださって、全部益に変えて神に従っているとき、いろんな意味で肉から出てくるものは捨てないといけないんですが、必ず永遠の価値で返してくださるんですね。これがクリスチャンの醍醐味で、お互いこの醍醐味をですね、もっとたくさん味わいたい、もっとたくさん、体験したいと思います。そしてその証をね、全世界に持っていきたいというふうに思います。お願いします。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、あなたは不可能ない方です。私はたくさん不可能がありますし、いろんな壁がありますが、あなたは不可能ない神ですから、ありがとうございます。天の父様、どうぞ私たちが今いろんな状況が許されていると思いますが、どのような状況の中でも感謝することをして、そして自分の考えや自分の思いがうまくいかないとき、また自分の思いが否定されるとき、それを本当に感謝して受け取って、喜んで自分を捨て自分の十字架を追ってあなたについていくことができるように、そして神の計画の中に入っていくことができるように導いてください。しばらくはやはり人間ですから感情はきついかもしれませんが、あなたは見事に返してくださる神です。報いてくださる神です。そして永遠の価値まで返し、またなかったものまで表してくださる神ですから、ありがとうございます。その素晴らしい神様の真実を共に見ていくことができるように導いていってください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがくれませんので、悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主の前に差し出してください。 主はあなたの願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、お一人お一人が足の前に差し出したこの願いと求め、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、勉強やこれからの進路のこと、その一つ一つにあなたが応えてくださり、癒しと解放を与え、勝利と解決を与えてください。主イエス・キリストの御名によって心と体を癒せよ。イエス・キリストって命ずる心と体を治れ。イエス・キリストによってこの異なる霊の力、イエス様って命ずるその人の力だっていけ。グード礼拝を通してまた主にない、この異なる霊の力をなんかこう受けたものがいますけれども、汚れた霊をその人の力だっていけ。イエス・キリストの名によって、バタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタ、恐れを持って霊です。恐れをその人の力、この恐れの霊、その人の下の感情、心と思いの力、イエス様って命ずる、出て行け。どうぞ、ひだ、関節を癒してください。また、目の奥にある痛みを取ってください。バラバラバラバラ。体全体にある疲れを取り除いてください。リフレッシュしてください。イエス、キリストによって、キリストによって、体と心に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ。不安神経症、不眠症、この不安を解放してください。全く恐れしめ出します。主の愛で満たし、恐れから解放し、不安を取り除いてください。イエス様って聖霊に満たされよ。ありがとうございます。どうぞ境内の必要を満たし、またどうぞこれから受験される方はその受験を祝福し、 100% なくて 150% 以上の力を発揮することができるように。また弟子様、今導きを求めていらっしゃる方にはっきりとあなたが語り、忘れずに踏み出していく勇気と信仰を与えてください。感謝します。ありがとうございます。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。
どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いします。